皆様こんにちは、マイクロソフトの板倉真由美です。本日はデコードへ、そしてこのセッションにおいでいただきまして誠にありがとうございます。これより、クラウドファースト時代 IT アーキテクトは何を目指し何を実現するのかというセッションを始めさせていただきます。まずこのセッションの目的ですけれども、今までたどってきた IT の歴史、 IT アーキテクチャの歴史のこの変遷をざっと見まして、そして今私たちがどんなところにいるのか、何にチャレンジしているのか、現状を理解し、そして IT アーキテクト、IT プロ、エンジニアの皆さん、これから何をしていくべきなのかについて述べさせていただきたいと思います。そして皆様がこのお部屋を出るときには、近未来、今とちょっと先ですね、これを視野に入れてシステムの設計と実装に影響があるのは何なのかを理解していただき、システム設計についての指針を、こう持って帰れる、そんなゴールを目指したいと思っております。どうぞ最後までお付き合いください。申し遅れましたが、私、板倉真由美と申しまして、大学を出ました後、某外資系の IT ベンダーに入社し、社内システムを構築するエンジニアを、ずっとやっておりました。その後お客様担当の、エンジニア SE ですねとして、SI に携わった後、プロジェクトマネージャーですとか、経験し、そしてですね、研究所のマネージャーに、転身しました後、アメリカ本社のリサーチ部門で、IT 戦略の策定に1年間従事してまいりました。ご縁がありまして昨年ですね、マイクロソフトに入社いたしました。まだ新人といえば新人ですけれども、こういう舞台をいただきました。頑張ります。で、せっかくここで皆様とお知り合いになれたのもご縁なので、ちょっと見にくいかもしれませんが、私の個人的な趣味なんですけども、今ですね、山梨県の勝沼というところで、朝花子と会んで話題にもなってますけども、そこでワイン用のブドウの栽培メーカーさんをお手伝いしてます。これでお金をもらっているなら素晴らしいんですが、実態はですね、私たちがお金を払って作業させていただいている、ワイン大好きです。で、先月もですね、選定という作業行ってきたんですけども、そこであっと気がつきまして、この作業はアーキテクトと同じだなとふと思い当たりました。なぜかと言いますと、剪定というのはまだ葉っぱがほとんどついてない枝を落としていくんですが、今年の収穫を確保し、かつ3年後5年後のこの農園をより品質が高く、よりいいワインが作れるような、そういう畑にしていくと、そういう意思を持ってですね、不要な枝を落とし、あるいは今不要なんだけども将来のために残すと、そういう決断をしてやっていく作業です。今日のお話ちょっとこれに似てるかなと思います。アジェンダですが、まず IT の変遷についてお話しした後、今クラウドファーストの時代、そしてこれからどうしていくのか、そして最後に本日そして明日のセッションのおすすめを私の話の流れに沿って再度お見せしたいと思います。いきなり IT の変遷ということで、なんか学校の授業みたいなんですけども、コンピューターってもう皆さん、私も含めてですが、コンピューターなしの日々っていうのは送れないぐらいインフラとしても根付いております。しかしこの歴史って意外と浅いんですね。まだ70年足らずです。浅いと申しましたのは、じゃあ比較で考えてみますと、自動車、ガソリンで動く自動車は約150年前に動き始めています。それ考えますと IT というのは非常に短い期間に急激な発展を遂げてきたと言えるでしょう。で、これちょっとですね、後ろの人は見にくいので、ざっとポイントだけお話ししたいと思います。まずスタートポイントは1946年、この時のコンピューター使ったって方はさすがにいらっしゃらないと思うんですけども、その次のポイント、最初は真空管のエニアックというマシン でこれはですね、プログラミングをケーブルつなぎ替えてやるという、ものすごい今だったら信じられないことをやってたわけですね。で、その次のポイント、20年弱した時に IBM のシステム360、汎用コンピューターというものが出てきました。これはさすがに真空管ではなくてトランジスタなんですが、ここでのポイントはアーキテクチャーです。ここで初めてコンピューターアーキテクチャーという概念が生まれました。つまりそれまではプログラムとハードウェア処理が一体化していたので、アーキテクチャーも何も必要なかった。しかしプログラムを載せ替えることでいろんな処理をやろうと思いますと、アーキテクチャーを考えてそこに合ったプログラムを載せてくださいという、そういった仕組みが生まれてくるわけですね。 1964年汎用コンピュータ、これによってコンピューターアーキテクチャというものが生まれました。で、ソフトウェア工学というのが生まれたのはその4年後ですね。ここから割と急激に発展していくんですが、実は個人向けコンピューター、アルテア8800というのが出たのが1974年、翌年がマイクロソフト創業の年です。そしてその後はですね、 Windows の GUI が出たのが1985年、Linux が91年、非常にこう大きなポイントとしては1995年の Windows95、 この辺になるとさすがに皆様もこう知ってるって感じになるんじゃないかなと思うんですが、ここではマイクロソフトはパソコンとインターネットの大衆化に非常に大きな役割を果たしています。そして意外なことに i モードが1999年で、 iPhone が2007年、 iPhone10 年経ってないんですね。しかし皆さんの生活に本当に深く入り込んでいます。iPad になりますと2010年です。実はマイクロソフトその前2002年にタブレット出してるんですけれども、ちょっと時期が悪かったのか何が悪かったのか、基本的にタブレットというと皆さん思い浮かべるのは今や iPad であると。しかしその iPad も、わずか4年前の出来事です。そして昨年 Surface 2を発売しました。こうやって見ていただきますと、テクノロジーの進歩というのがもうどんどんどんどん速くなっている。一つはハードウェアの性能が上がってきたということ、そしてもう一つは今からお見せするようなメソドロジーですね。どうやってプログラムを作るのかというようなことや、どうやってシステムを考えるのかといったようなことが、新しい考え方がどんどん、始まっています。まあ、構造化パラダイム、私などは会社に入りましたときに構造化プログラミングとか構造化設計というのから学んだ口なんですけれども、まあ、その後ですね、品質管理が重要視されたり、オブジェクト思考が中心になったりというさまざまなパラダイムを経てやってきました。そして最近ではやはりコンポーネント思考、ソフトウェア部品として作っていきましょうというようなのや、再利用、ここでフレームワークとかパターンというのが非常に重要視されているんですが、一番新しいのがクラウド、モノのインターネット、インターネットオブシングスですね。こういったのがあります。でここでですね、私あえてこの点々点というのを右側に残してるんですね。でこれ何の意味かと言いますと、置き換わってないんですね。全部残ってるっていうことを皆さん心当たりがあるかと思うんですけれども、企業システムの中で完全に構造化思考プログラミングで作ったものがオブジェクト思考に置き換わって、もう完全に昔のものはありませんという会社は基本的にないと思います。こういった遺産を抱えながら、今のエンタープライズのシステムは動いていると。かたやハードウェアは、まあ、時間的な問題もありますし、今システム360で運用している会社はいらっしゃらないと思います。どんどんハードウェア、つまりデバイスはどんどん進んでいる。それに引き換え、プログラムですとかソフトウェアというのは、いろんなものを抱え込みながら進んできていると。そしてまた下でちょっと見にくくて申し訳ないんですが、これネットワークですとか管理する領域の話ですね。当初しばらくはダム端末ということで、クライアント側の能力があまりないので、ホストコンピューターの画面をそのまま映すとかコマンドを入れるといったようなことしかできなかった。つまりシステム管理者側はどんな端末がつながっているか全部分かっていたわけです。つなげるのも自分たちがコントロールしていました。そして次に現れたのが社内LANですとか、LAN 同士、ネットワーク同士をつなぐ WAN、そしてインターネット、クライアントサーバー、このあたりが非常にこう重要な、ハードウェアも進み、ネットワークの技術も進みということで、この辺ですね、非常にこう大きな変革があったわけですね。そしてサービス同士がつながるウェブサービス、SOA といったようなもの、そしてネットワークで言いますと Wi-Fi がごく普通に使われるようになってきました。そして今やクラウドという世界におります。まあ、下の方にはですね、アーキテクチャも当初の1964年のコンピューターアーキテクチャから細分化していきまして、システムアーキテクチャ、インフラアーキテクチャとたくさん出てきたということを表しております。まあ、これを見ていただきますと、皆様方が扱わなくてはいけない問題の複雑さ、そのあたりがよくお分かりいただけるんじゃないかと思います。まあ、私が話さなくても皆様日々ですね、もう本当困ってる、大変なんだという状況であることが、まあ、ここをちょっと見ただけでもですね、全てのご資産を引きずったまま対象領域だけがどんどん広がっていく、この領域が組み合わせですので複雑さが増しているということが、まあ、改めてお分かりいただけるかと思います。 そして今クラウドファーストという時代にいると言えるんですが、まあ、本当に乱暴に一言で言ってしまいますと、複数デバイスと複数サービスがクラウドを介してつながっているという理解をしていただけると早いかなと。また年表が出てきました。ちょっとこれはボーナスフォトですけれども、左側にあるのがこのエニアックですね。でそこの右にあるのが、マシンルームにあるシステム360、複数の人がオペレーションしている様子が見えます。そしてこれが懐かしの CUI、Windows 95とか Windows、初期の頃の GUI、 そして今やタッチ、タブレットのタッチというインターフェース、これが、マッピングされました。今画面上に出てきた3つの矢印、これ何だと思われますか？事前資料を見てらっしゃる方もお分かりかと思うんですが、この3つというのがこの時代をデバイスという切り口で切ったときにそれぞれ大事な意味を持ってきております。マルチユーザーからマルチデバイス、ここですね。最初の頃はですね、ホストコンピューター時代と、まあ、勝手に名付けたんですけれども、コンピューター1台に対して複数人が存在している時代、そしてその次にやってきたのがパーソナルコンピューター時代、1人1台、これが確保された時代。ちょっとなんか画面も懐かしい画面ですよね。そして今マルチデバイス時代、1人 N 台を持ってますと。これ統計では1人 3.3 台なんて言われてるんですが、先月私ある大学で講義をさせていただいたときに、学生さんですね、もう現役バリバリの学生さんですに、デバイスの定義として、コミュニケーション、ネットワークにつながる機能を持っていてインテリジェントなデバイス、何台持ってますかって聞きました。0から3台というのと、4から7台、8台以上ってこれ聞いたんですけども、この20代そこそこの方々が一番多かったのが4から7台です。すでにそれだけ世代の方々はそういうの持ってるんですね。で自分はどうだろうと思って、会社の PC 含めて数えてみましたら7台です。ということはもう1台買うとちょっとこう多めのユーザーに入ってしまうと。皆様もちょっとこう今思い浮かべていただくと、多分1台や2台って方いらっしゃらないんじゃないかと思いますね。そういう時代が来ているわけです。でこのマルチユーザーからマルチデバイス時代へというのは、確かにデバイス増えて選択肢増えて、使い勝手、好きなのを選べてよかったねと、エンドユーザーはそう言いたくなるわけですけども、そんな簡単な話でもないと。でこれからそのマルチデバイスというのをテーマにお話ししていくんですが、マイクロソフトはこの時代に対してどういうビジョンを出しているか、デバイス&サービスというビジョンを、提示させていただいてます。でこれデバイスとサービスが当然つながっているわけですが、いろんなタイプのデバイスがあるんですけども、マイクロソフトの考えとしては、特にクラウド上をメインにした、サービスアプリが、置かれると。でそこに対してサービスを実行するシェルとしてデバイスを捉えましょうということですね。こういう考え方を取ろうとしています。そしてポイントは、あらゆるデバイス、あらゆる場所でやりたいこと、これを叶えるのがマイクロソフトですという考えです。つまり、ご自宅でも仕事でも移動中でも同じユーザーエクスペリエンスを提供し、同じシームレスな処理ですね、違和感のない処理、そして当然サービス側もですね、どこのデバイスから来ても正しいデータが来るであるとか、ごく当たり前のことですね、そういったことが実現する、その世界を作ろうとしているわけです。で午前のキーノートでもこの絵は出てきたので、また繰り返しになるんですけども、じゃあ一口にマルチデバイスっていうけど、1人当たり4台以上かなっていう感じは分かったんですが、じゃあ世界規模で見たらどれくらいと言いますと、奥の世界ですね。で、500億のデバイス類が2020年にと言ってますが、見逃してはいけないのがこのセンサー類ですね。これが入ってくると10兆という規模、多分こういうのもですね、毎年毎年見直すとまた増えていくんですね。でさらにマイクロソフトの考え方としては、インターネットオブユアシングス、つまり私についているデバイスであり、私についているセンサーというものを大事に考えていこうとしています。ということは、一緒くたにセンサーと捉えたらインターネット・オブ・シングスで終わりですけども、私が持っているか私についているかという付随情報が必要なんです。これ結構大きな違いです。 これ懐かしの写真ですね。あのビル・ゲイツ、右のビル・ゲイツは当たる方がほとんどなんですが、左知ってる方はもしかしていらっしゃるかもしれませんが、ポール・アレンですね、マイクロソフト創業者の2人です。でこの2人が75年に、先ほど年表にありましたが、マイクロソフトを設立した時に提示したビジョン、すべての家庭に1台のコンピューターを、これ当時は何を言ってるんだかと、ありえないでしょう、そういうふうに受け取られていた非常に革新的なビジョンなわけですね。ところが今や1台、一家に1台では少なすぎます。1人に数台の時代が来ているということで、新しいビジョン、1999年ですが、ビル・ゲイツはこう言っています。時や場所、機器を問わず優れたソフトウェアで人々の可能性を広げる、ここをフォーカスしていきますと。一人何台ってそういう時代じゃない、何が来ても同じように、同じ使い勝手、同じ品質を提供していきましょうということを目指しています。で、マルチデバイスというのは、まあ、非常にこうユーザーにとっては便利ですし、こうなるといいなという形なことは間違いないんですけども、これアーキテクチャーとして捉えてみると何があるんでしょうかと。ユーザー側の立場じゃなくてシステム提供側の立場で考えてみると、ここにある意味たくさんあるんですけども、重要なの3つだけ挙げました。まず最初、複数デバイス対応アプリが動く環境を作っておかなくてはいけない。これ今ですと、あのタブレット、フォン、PC、まあ、こんなところだと思うんですが、 OS レベルで考えますと、iOS、Android、Windows、Linux なんて上がってきて、まあ、ここに対応しておけばいいのかなと。で確かにこういう動きも始まってます。このセッションのデコードの中でもありますが、ザマリンの話ですとか、ユニバーサルアプリですね、こういうのはまさにこういう方向なんですが、油断してはいけないのは、あの IT の進化の状況ですね。来年見たこともない OS、 素晴らしいのが登場するかもしれません。突然それ使いたいっていう話になるかもしれません。複数デバイス対応アプリ、非常にこう難しい話でもあります。そしてこれ、あの今まで経験したことのない世界、もう突入してるんですが、ユーザー数よりデバイス数が多い、つまりせいぜい1対1ですね。パーソナルコンピューティングの時代は、私がコンピューター使ってますって言ったら、もう必ず1対1で紐づいていたのが、私ちなみに今ここで Windows Phone というなんか、とてもいいデバイス持ってるんですけども、ここでアプリつないだままってこともやるわけですね。で自宅にあるパソコン上げたままとかって、そういうこともあるわけですね。つまりユーザー一人捕まえても、その人がこう実際に使ってるかわからない状態ですね。デバイス山ほど使いこなしちゃってる時代が、来ています。でこれどういうふうに捉えるのか、これ次とも関連してくるんですが、データ理解の単位の転換、これデータ単位ではなくて、データをどう読み込むかっていうときにですね、今までのような1ユーザーが1人1個人を指すんではない世界が来たときに、データってどう読んでいけばいいのと。このあたりまだ あまり大きな問題になっていないんですけれども、例えばパーソナライズドマーケティングとか考えていくときに、リアルな人間がどこにいるのかっていうのを見つけるのがすごく難しくなります。このあたりはですね、すでにやってきたアプリケーションで蓄積しているデータもありますし、じゃあこれから出てくるものもありますし、この2つどうやって理解していくのか、結びつけていくのか、正しく読んでいくのか、ビッグデータっていうのが非常に話題になってますけども、本当にリアルな人をちゃんと捉えているのかといったところで、このあたりはですね、非常に大きな問題が あります。で、正直この最後の項目に関して、これが正解ですというものが今現在ありません。いろいろデータのタイプも違いますし、アプリケーション、業務アプリケーションだったらもう、こうマルチデバイスなんてやらせないというのも、もしかしたらあるかもしれない。いやいや、こういうタイプは営業さんが持ち回るようなのだったらやってもらうけど、こっちはないよといったような切り分けが出てくるかもしれない。まさにここってアーキテクトの考える領域であり、クラウドの世界に行ったらアーキテクトのやること減っちゃうんじゃないなんていう方いますけど、とんでもありません。増えます。大変です。このあたりをしっかり作っていくのがアーキテクトの皆さんの役目であり、エンジニアの方がここを一緒に作り上げていくといったことが非常に重要になってくる。まさに、パラダイムシフトを迎えていると言っていいと思います。 さて時代が変わったので何をしていくべきなのかですが、突然登場人物3人です。 IT アーキテクトとビジネスストラテジストと IT エンジニア、アーキテクトの話じゃないのと思われると思うんですが、実は私がお伝えしたいのはここです。 IT アーキテクト、個人で全て理解、把握、設計できた時代はもう終わりました。個人からチームに、ザ・チームアーキテクトと言うべきでしょうか。そういったことを考えないとですね、この世の中の変化と技術の変化、そして今皆さんが抱えてらっしゃる延々と培ってきたですね、歴史のあるアプリケーションですとか技術、これをうまく未来へ向けて運んでいくためにはこのチームが必要です。つまり技術的にできることだけ追いかけるのではなく、ビジネス的に必要な時期を見極めて、そこに対して現実的なルートをつけて、そこを引っ張っていく、こういった役割が求められるんですね。で、これもしかして私だけがこんなことを考えてるのかななんて思っていたんですけども、実はこれはですね、フィクサーの、谷口さんという方が主張されているアーキテクトトリニティっていうものですが、ここでは、ロールとしてビジネスアーキテクトと、インフラモデルアーキテクトと、コードアーキテクトという3名というか3つのロールを想定して、これが三位一体になるべきだというふうに、おっしゃってます。非常に私の考え方と近くてですね、先月も谷口さんともお会いしたときに、いや私まさにこれをそうだと思ってますっていう話をして、で谷口さんの理想はこの三賢者一人の中にあってほしいなんですが、リアリティ考えたときにこれなかなか無理ですよね。ですから私はチームを組みましょうって申し上げたんですが、谷口さんはチームでいいと思いますと、要するにロールとしてちゃんと果たせることが大事ですよねということで、やはりビジネスを考えながら、行きたいところ、理想を追求しつつ、リアルなこう何ですかね、インプリメンテーションを考えていくと、この3者が一体になるということが、この時代すごく重要ですね。そして2つ目ですけれども、 IT アーキテクトは未来を読む、なんかいきなり宗教的になってしまったようで申し訳ないんですが、これポイントがいくつかありまして、まず非常にこう言葉遊びみたいですが、想定外があることを想定する。最近想定外という言葉が、いい意味でも悪い意味でも使われているんですけれども、この世界も想定外たくさんあります。先ほどちょっとこうお話ししました、来年とんでもない OS が出てくるかもしれませんと、私何の根拠もないんですよ。でも本当になるかもしれません。でそういった想定外があるだろうなと考えて、プランのところにこうバッファーを持つであるとか、そういうのが現れたときに何をしましょうというのがあるということが非常に重要になってくると思います。何より皆様の心構えとして、全部洗い出したつもりだけど何かあるかもしれないよねと思っていくことが実は結構重要だったりします。そして2つ目、現在の 100% では不十分。これは会社のですね、ROI を見る目とかもいろいろありますので、やはりその今投資していつ取り返せるんだって話になりますと、現状できるところで、要求ベースで目いっぱいになってしまうというのもよくわかるんですけれども、そこでやってしまいますと、この急激なスピードに、コンシューマライゼーションのスピードにですね、ついていけないシステムを莫大なお金をかけて作ってしまうということになりかねない。ですからアーキテクトの心構え、そしてこううまく入れ込むためには、ビジネスストラテジストの方、ビジネスをプランしている方と一緒になって、少し先のことを見越したアーキテクチャを作っていくということが重要です。で今皆さん関係各位が言っていることをこう総合して、なんとなくこの辺がこう落としどころかなってやってしまうと、せっかく作ったのに新しいテクノロジーに対応できませんといったような事態が起きてしまうと、今はそういう時代です。そして非常に現実的なところですが、せっかくいいコンセプトを考えて設計しても実装できないのでは意味がありません。一番最初の年表のところで、皆さんこれ全部持ってますよねと、クラサバのアプリも持ってますよね、ウェブのアプリも持ってますよねっていうお話をしましたが、これ全部クラウドに持っていったら解決なんてことは、あまり大きな声で言ってはいけないのかもしれませんが、ありません。 一挙に解決、これで一挙に解決っていう、あの昔話題になりました銀の弾丸というのですね、狼男を倒すのには銀の弾丸一発で OK と、そんなものはないんです。地道にやっていかなくてはいけない。ただし無駄なことをやらないようにしましょうと。ですから段階を踏んで移行すべきものは移行する、しなくていいものもあるかもしれない、そういったことを見分けて、徐々にやっていく、かつ現実的に周りの方にですね、効果があるって分かっていただけるような、そういう方法が必要になります。だからチームアーキテクトでやっていく必要があるんですね。そしてこれも非常に重要なんですけども、あのゴール、よくあの10年持つアーキテクチャっていう話がありますが、もちろんアーキテクチャのレベルにもよるんですけども、そのコンピューターアーキテクチャのような非常にこう大きなレベルでハードウェアに関わるようなものっていうのは、まあ、そんなに簡単には変わらない部分がありますが、あの近未来を考えたときにゴールっていうのはやっぱりちょっとずつアジャストしていく必要があります。あのゴールが変わってしまったことを失敗だと思わない、ゴールは変化するものだと、これ最初の想定外があることを想定するとも関連してくるんですが、ゴールはちょこちょこ変わるよと、こういうふうにあの前提を変えていく、まあ、最近ですね、壊れることを前提にしたコンピューター、データセンターとかいろいろありますけども、まあ、そういうふうなのに近い考え方ですね。アーキテクチャもそう考えていくと。あのちょっと余談ですが、最近ガートナーグループがあの発表したソフトウェアデファインドアーキテクチャというのがあるそうで、私まだ詳細読み込んでないんですけども、もしかしたらこういう考え方と非常に馴染みがいいのかもしれません。でこういった変化するゴールに、あの大掛かりに構えないで対応していくような仕組みとして、もしかしたらソフトウェアデファインドアーキテクチャというものがこれからちょっと出てくるのかなというのをちょっと心の隅に置いておいていただければと思います。でこのゴールは変化するですが、私あの最初にブドウのお話ししたんですけども、まさにあの先月行ってブドウの枝を剪定して、例えばこの木はもうなんか疲れてきたから、今ある枝を来年、今年はここに実らせるけど来年はこの下の若い枝に代替わりさせようなんて一生懸命やるんですが、思ったように育たないことがあります。1年経ってみて若いのが意外と育ってないことがあるんですね。もうその時はしょうがないからもう1年このままでいきましょうとか、いろいろ頑張ってもこの木はもうあんまりこう勢い出ないねっていうと、隣の木に頑張ってもらって隣の木の枝をもうちょっと伸ばしたいっていうようなことをやったりするんです。でその時は大きなゴールを達成してればいいと、つまり3年後にこの農園から何トンのブドウを収穫してこういったワインができればいいというゴールがあれば、このちょこちょこ変わるゴールというのは影響の範囲が小さく収められることができます。ですから少しこうなんですかね、あの固定的なゴールではなく、この変動している時代に合わせた変動可能なゴールというのを作っていくことが重要になってくるかと思います。まあ、言ってることはねその通りなんですけど、だけどこれね実際やるのってなかなか大変ですよと。一回こうなんかこうサーバー購入して、そういったアーキテクチャを実装しようと思うとお金もかかるし時間もかかると、本当その通りです。ですからぜひクラウドと皆さんのオンプレミスの環境をですね、自在に行ったり来たりして使いこなしてリスクを軽減しながらかつスピードアップを図る、そんなことができるだけのクラウドの環境も整ってきました。ぜひこういう、ベースをですね、うまく利用していただいて皆さんの行きたいゴールに近づいていく、そういった、アクティビティをしていただければと、思います。本当の私ってどこにいるのと、 ID ももちろん違います。同じアプリでも2つのアカウント持って入っていると珍しくもないです。そういったところをどう捕まえていくのか、これは、新しいアプリの中でも難しいですし、アプリ間の連携なんかしていくときにもここ非常に難しい話です。そして旧データとの整合性を取っていこうと思ったら、これがまた厄介な話ですが、でも本当にビジネスに役立てようと思ったら、例えばあの SNS のデータとかで役立てようと思ったら、そこと結びつけないことにはあの意味はないんですね。こうバクッとした動きではわかるんですけれども、このあたりが一つ大きなポイントです。そして2つ目、これはデータの管理。マルチデバイスから同時にアクセスされているような状態、かたやモバイルデバイスとして新幹線移動中に何かやってましたと、まあ、そういう状態って通信がブチブチブチブチ切れます。でそういう時に今 クラサバ型で作ってるアプリケーションとかのデータの制御ってどうなりますかっていうことを考えていくと、単純にマルチデバイス万歳ではなくて、この形で設計したデータの制御、データのコントロール、データの配達制御、どうしていけばいいんだっていうのは2つ目の大きな課題です。データベースの整合性というのはやはり、どんな時代になっても非常に重要です。ですから個人を特定するデータがないのと同時にデータを見つけるのが本当に困難だということと、もう一つ、今あるデータさえもしかしたら何かこうコンフリクトさせてしまう、そんなことにならないように考えていかなくてはいけない。じゃあ今のデータベース全部壊して作り直しですか、それは非現実的ですよね。そのあたりを考えていかねばならない。また新しいアプリ、今ですと SNS 系というのはデータをどんどん追加していくだけなので基本、そこでデータの整合性というのはあまり問題にならないんですけれども、これが既存の業務系アプリだって考えてみると、ロックかけたまま移動しちゃってもう誰もがデータ触れませんとか、じゃあ行ロックで本当にいいんですかとか、いろんなことを考えていかなくてはいけない。マルチデバイスといったときにこの2点ですね、本当に ID の後ろにある個人とどう結びつけるのかという話と、データのコントロール、マネジメント、制御、このあたりが非常に重要な課題になってきます。でこれはクラウドに載せたからといって一挙にクラウドの環境が解決するものではないので、やはり皆様方が実際持ってらっしゃる業務アプリの性質ですとかデータの重要性ですとか、そういったことを勘案して設計していく必要があります。でここでざっとこう IT アーキテクト in the future ということですが、まあ、これあの IT アーキテクトチーム in the future やることたくさんあるなっていうのがお分かりいただけたかと思いますが、あのぜひですねこのあたりマイクロソフトを助けていきたい、一緒にまた解決してない課題を一緒に解いていきたいと思っております。で、まあ、今日、この中でですね、この in the future に関わるようなセッションいくつかあるんですけども、ちょっとご案内していきたいと思います。まず最初の IT アーキテクトは個人からチームへという、箇所ですね、ここに関連するものとしては、あの今日の3時20分から続きでクラウドアプリケーション設計の王道デザイン20連発というのがあります。で、ここではパフォーマンスとスケーラビリティ編とか、回復性と管理とセキュリティ編ということで、まあ、3社ですねチームのアーキテクトとエンジニアと、ビジネスストラテジストの方々が、まあ、納得感を持って進んでいただけるようなパターンを提示して、これをどういう時にアプライするのがいいのかといったことを、ご説明してまいります。あ、ちょっと次に行った方がいいですね。こんな感じですね、はい、デザイン20連発ですね。でこれあの本を出しました。クラウドデザインパターンズというのを、これアメリカのマイクロソフトコーポレーションの、あのエヴァンジェリスト今日来てるんですけども、彼が実際に説明をします。でこの8つのカテゴリーの中からデザイン20連発ということで、もうクラウドに持っていくときに何を考慮しなきゃいけないのというようなことを含めて、ここでお話しさせていただきます。本日の3時20分から4時10分4時30分から5時20分ですね。そして明日2時40分からマルチデバイスアプリ開発における設計戦略ということで、まあ、すでにこう皆さん抱えてきてらっしゃるウェブのアプリ、今作っているネイティブアプリ、あるいはもうちょっと前のもあるかもしれません、この2つどういうふうに今後設計していったらいいんでしょうといったあの設計戦略についてお話しします。でまず、まあ、簡単に、ネイティブアプリとウェブアプリの違いを、確認した後、マルチデバイス向けの、アプリ開発時の設計指針やアプリ開発手法を解説するということで、ここではですね、結構ビジュアルスタジオを使ったデモンストレーションがたくさん入ってきます。あのちょっと私のセッションはデモとかですね、あの華々しいものがなくて、ちょっとあの寂しくてごめんなさいなんですけども、このセッションではですね、ビジュアルスタジオをフルに使って、ご説明をしてまいります。でここでもクロスプラットフォーム対応って話が出ますので、ぜひ、聞いてください。そして明日の3時50分から4時40分はコネクテッドデバイスを支える Azure 上のシステムの構築ということで、まあ、これはさっき出ましたインターネットオブシングス、インターネットオブユアシングス、この話です。でこれを Azure、マイクロソフト、クラウドですね、この上で、構築する上での、システム構成であるとか課題となるポイント、どうやって解いていくかといった話を、設計上のポイントからお話しさせていただきます。 この辺ちょっと近未来の話ですけれども、で一体そのインターネットオブシングスもいいんですが、何をそこから得るのっていうポイントがありますよね。何でもかんでもセンサーから上がってくるから取っとけというわけにもいきませんので、まあ、そういったことを念頭に置きながら聞いていただくと、まあ自分のところだったらこういうのが必要だからこういうふうにシステム考えればいいんだなってところにつながってくるかと思います。そして2つ目のポイントの未来を読む、ここに関連してはですね、この後2時10分からビルディングビッグということで、スケーラブルでサービス継続性の高いクラウドアプリ設計の基礎というのを B の会場でですね、ご説明させていただきます。こちらはですね、やっぱりスケーラブルでサービス継続性の高い、これ2つやっぱり必要だと思うんですけども、まあクラウドの場合、まあ、本当に継続性大丈夫なのとか、バックアップとしては使うけれども本当に業務アプリで大丈夫とか、いろんなご懸念があるかと思うんですけども、まあ今も皆様業務を提供するときに考えている SLA ですとか、ワークロードキャパシティといった観点からいろいろお話をさせていただけると思います。ですからどっちかというと、ずっとこうシステムレガシーなものから何からやってきた、クラサバからやってきた方々が、じゃあこれをクラウドに展開するときって何をこう気をつけなきゃいけないのといったことが網羅されているセッションとお考えいただければと思います。結構ですね、キャパシティ増大とかピーク対応っていうのはですね、なかなか読み切れないものがありまして、ぜひこういうの聞いておいていただければと思います。そして明日の11時10分から12時はクラウドアプリケーションを継続的に改善するためのガイダンスということで、計測と遠隔測定のための活用、クラウドアプリケーションの遠隔測定ができるテレメトリという機能があるんですけども、これを実際にお見せしながら継続的改善を図るポイントをご説明します。データの収集、データの分析、データの利用と、この3点からですね、テレメトリをデモを交えながら動かして、こんなふうに理解してやっていきましょうということがお話しできるかと思います。そして明日の1時半から2時20分はパネルディスカッションがございます。ここはですね、今ちょっと出てます日経システムさんで、先日これが日本のトップアーキテクトということで18人選ばれたんですけども、その18人のうちのなんと3人が集結しまして、福井さんが、ファシリテーターを務めると、 IBM の榊原さん、そしてノーチラステクノロジーの神林さん、そしてマイクロソフトの、萩原、そして福井さんと、このメンバーがですね、テーマいくつかもう絞ってるんですけども、私本当にこの時間で終わるのかなっていうのが不安になるぐらい、事前のディスカッションはかなりヒートアップしてました。でその中でも先ほどありましたようなデータどう考えるんだと、意外とですね、先端のアーキテクトの方々って今までもシステム作ってきたんで、今のものとの継続性とか真剣に考えてらっしゃるんですね。ですからこのあたり聞いていただくと、今後今私がお話ししましたようなこう3つのポイントにも含めてもうちょっと大きな視野で出てくるかと思うんですね。でちなみにアーキテクトは、まあ、未来を読めっていうふうに私が読むっていうふうに書いたんですが、この榊原さんは自分はアーキテクトっていうのはフューチャーリストだと思うと、まあ、将来に向かってこう何かこう提示していく人間だと思うとおっしゃってたんですね。で、あ、同じこと考えてるねって言ったんですけども、やはり今皆さんが一番関心を持っているところっていうのは、今をきちんと土台にした上でどうやってこうすごく激変している将来に備えていくかってところだと思うので、このあたりですね、ぜひ聞いていただければ楽しいんじゃないかと思います。そして明日の2時40分から3時30分は15年使うためのハイブリッド認証基盤の設計と実装ということで、午前のキーノート聞いていただいた方はキーノートの最後のデモで認証のところがあったかと思うんですけども、それをやりましたエヴァンジェリストの安納がご説明させていただきます。サイド A、B の構成なんですが、 A がどちらかと言いますとアーキテクトですとかデザインをする方向けの堅牢なオンプレミスセキュリティドメイン編ということですが、ここではマルチデバイスが先ほどもありましたがもうたくさん入ってきます。その中でどうやって IT ガバナンスを効かせるかという話と、エンタープライズにおける、持ち込みデバイスですね、ブリングヨーオンデバイス、これをどうやって認証していくかと、 これ個人認証プラスデバイス認証ですって話なんですけども、朝のデモよりもうちょっと突っ込んだ話が聞けると思います。で、こちらの右下にちょっと書いてあるんですけども、この続きですね、この日ルーム D でやるんですが、続きの時間はどちらかというとデベロッパーの方向けと言ってますが、Azure Active Directory による、クラウドアプリ連携編ということで、こちらも、ちょっとですね、内容的にはデモ多様でコーディングとかも出てくるかもしれないんですが、もし企業内で実際に実装っていうことをお考えになるんでしたら、ここ続きで聞いていただけると非常にいいかなと思います。でもこれ先ほどお見せしましたコネクテッドデバイスですね。これもちょっと将来を読む上では重要です。そして30日明日の5時から5時50分は Azure パックで社内に Azure 環境を持ち込もうということで、これは Azure というクラウド環境と非常にこう似たですね UI を持った社内仮想化環境で使えるソフトなんですね。でこれ社内にクラウドということで、外部のクラウドとつながないで、社内にクラウド環境が作れると、そういうものです。でこれ結構ですね使っていくと便利なんですね。で仮想化基盤そこで終わらずに、社内でクラウドを使っていく、もしかしたらその先に本当にこううまくクラウドとつないで、お互いをですね連携させていくってことがあり得るかもしれません。ちょっと思い出したんですが、私はお客様とお話ししている中で、クラウドを使ってオンプレと連携させてやっているお客様の中で、板倉さんと、自分は最近考えるんだけど逆になるんじゃないかと思うと、あ逆ってどういうことですかと聞いたら、今はクラウドをバックアップで使ってオンプレがメインなんだけど、多分これ逆の方がいい気がすると。ああなるほどと。確かに何かあった時のバックアップローカルにある方がむしろいいわけですよね。そして普段は資源潤沢にあり大きな設備投資しなくていいような処理をクラウド側で行う。もしかしたら今いろんな転換が起きてるんですけども、あと5年ぐらいしたらこれが常識になってるかもしれない。それぐらい世の中変わっていく中でクラウドの使われ方も変わっていくかもしれません。でまだクラウドはちょっとねという方もこの Azure パック見ていただくと、あクラウドのいい点を使ってオンプレの中でこんなに使えるんだってことがご理解いただけるかもしれないので、もしよろしければこちらもぜひ、聞いていただきたいと思います。そしてこの一番難しい答えがまだ見えてないデータ理解の単位が転換ですけども、これはもうぜひここに関して迷われてる、聞いたんで余計分からなくなっちゃったって方は、今日ですね5時20分から6時に予定されてますインメモリーデータベースによるスケーラビリティの追求、これをぜひ聞いていただければと思います。ここではですね先ほど出てきたいろんな問題点、ロックフリーロックかけないでいいんですかとか、いやいや大丈夫なんですとか、もしくはいやいやとこっちはロックかけるけどこっちはかけないよとか、いろんな考え方があると思うんですが、そういったちょっと先の技術をご紹介できると思います。ちなみにここをご説明申し上げるのがエヴァンジェリストの萩原正義です。トップアーキテクトのうちの一人です。でこちらの先ほどお見せしたように同じですねマルチデバイス、これもご説明しましたね、ビジュアルスタジオを使ってマルチデバイスアプリ開発における設計戦略、これもですね、関わってくる項目かと思います。ほとんどが、アーキテクチャートラックの中でカバーされているものですけども、一部ちょっとですねデベロッパーのトラックのところも、入ってきております。ぜひ楽しんでいただければと思います。だんだん時間もこう迫ってきたんですけれども、いかがでしたでしょうか。最初にですね私このセッションで、設定しましたゴール、近未来を視野に入れたシステムの設計と実装への影響を理解、何が影響を与えるかを理解していただく、そしてシステム設計の指針を得る、今後皆様が、システムの設計をしていく上で何に考慮しなきゃいけないのか、どういう方向を目指さなきゃいけないのかっていうのに、何かしらですねこう気づきがあれば私としては大変嬉しい限りです。でセッションの中でご提示させていただいたのはしつこいようですがこの3つです。 IT アーキテクトはもう個人では全て把握できません。チームとしてこのアーキテクチャを考え実際に実行に移し実装していき、そしてその結果を得ると、これをやっていく上では IT アーキテクト、IT エンジニア、そしてシステムストラテジスト、まあ、こういう肩書きでなくて構いません。こういう役割を持っている方々が一体となってアーキテクチャを考えていく。これが非常に重要です。IT の世界のためだけの IT ではありません。ビジネスをいかに回していくかというための IT なので、ぜひそこをチームで回していただきたいと思っています。そして IT アーキテクトは未来を読む、水晶玉買わなくていいですから未来を読む上で何を考慮しなきゃいけないのか、今まで辿ってきた道筋もそうですし、何がこう重要なのか、もう激変している皆様自身が実は担い手ですね。今までの IT の変化は、ベンダーであるとか研究所であるとか大学が起こしてきた変化ですが、今起きている変化はむしろコンシューマーが主導しています。例えば、皆さんクラウドをですね、企業を使うとき二の足踏んでいますけど、個人ユーザーがどんどん使っているのはご存知ですよね。皆さん iCloud にデータを置いてバックアップ取ってますので、ごく普通にやってるんですが、企業はどうやって入れようって考えています。そこを軽々と乗り越えているコンシューマー、今コンシューマーがやっている企業がやってないことっていうのは必ずこちらにやってくる可能性があると思って進むことが重要ですので、こう未来を読む上ですね、世の中どう動いているのかと、どういう動きが企業に逆に入ってくるのかっていうのを見ていただくことが一つのポイントにもなりますし、今日お話ししたようなですね、マルチデバイスから波及して起きてくること、表面的な事象ではなくて後ろで起きてくることっていうのを、ぜひ理解して、設計に臨んでいただければと思います。そして最後、データ理解の単位が転換します。これは完全に転換ではなくて、一部読み方変えなきゃいけないということでもあり、制御の仕方変えなきゃいけないということでもあり、それが逆に波及して設計にも影響を及ぼしますよ、あるいはマネジメントコントロールに影響を及ぼしますよという話です。まあ、これどれ一つ軽いテーマはなくてですね、どれも重いんですけれども、ぜひこのあたりを念頭において、このクラウドファースト時代というのに取り組んでいっていただきますと、スムーズなIT トランジションであり、ビジネスをサポートする IT、 これが実現するのではないかと思っております。最後にお知らせをさせてください。私たちのチームはですね、Facebook で、マイクロソフト IT アーキテクチャというページを持っております。で、こうやってお会いできるのってそんなしょっちゅうはないので、このですね、 Facebook ページに情報発信をしていたり、関連するエヴァンジェリストの活動をアップしております。またこのイベントもご案内してますし、もうちょっと小さめにやるイベントですね、セミナーとかフォーラムとか、そういうのもここの中でご案内しておりますので、ぜひ一度遊びに来ていただいて、できればいいねしていただけると嬉しいです。ということで、私のセッションこれにて終わらせていただきます。どうもありがとうございました。